アメリカと手を組んで自由主義経済でやらなくちゃダメだと言ってる。ところが同じ東大で同じような教育を受けた人で、片や共産党になって自民党はダメだと、もっとその、革新の共産主義でやらなくちゃダメだというふうにまるっきり考えが変わってしまうんです。同じ学校出て同じような教育を受けながら、こんな差が一体どこから出てくるんだろうかと思って、私は新聞の立候補者の、あの経歴などを見るたびにこうちょっと不思議な感じがするんです。そういう状態ですから、ましてやこんな書物を読んでこれは本当だという確信あるいは印象の起こる人と全く関心が起こらないという人の差というものはどこから出てくるんだろうかということをまず考えていますと、この人間というものは非常に不思議になってきますね。人間のその何と言いますか、壮年の発生する原因といいますかね、動機というか、それは科学的に分かりませんがね、壮年というものがどうして起こってくるのか今の医学ではまだ分からないはずですが、分かってないんじゃない、まだね、壮年とか心とかいうものは分かってないそうですね。医学博士がちゃんと答えてくれました。それで、ですから実際は分からないんですが、しかし結果的にそういう人間に差が出てくることはこれは確かですね。ある人はこういう考えを持ち、ある人は全然別な考えを持つということ。で、これに対して不思議だ不思議だと言っていてもしょうがないんですが、ここに一つの考え方が導入されまして、それはすなわち過去世からのカルマによるものであるという考え方があります。これは非常に合理的ですね。過去世からのカルマ、もうある人は根性においてこういうものに関心を持って、そしてこれを自分の日常の糧にして生きるようなそういうカルマを持っている人だ。ある人はそんなカルマは全然持たない、もう全くのその、日常でのただ金儲けの仕事だけをやっていればそれで良いというような、そういうカルマしかないという、その差が出てくるのは過去性からのその何かによるものであろうということが、この GDP 関係でアダムスキーの文献をもとにしてこう言われるようになったんですが、これは非常に重要だと思います。まあ、これで今の第一章がだいたい終わるんですが、後からずっと今度アダムスキーが円盤に乗ってからの、まあ、素晴らしい、情景が展開します。それでこの頃、まあ、通説に感じるんですが、アダムスキーの第7巻の、原稿を改めて、最近この読み直して、作り直してですね見ますのに、最後の確か死ぬる13日前に講演した講演録ですね、あの中で言っておりますのを見て、私は改めて、ショックを感じたんですが、地球人はよくその人生は夢のようなものだと、人間の世界はまるで一つの夢だと、人生は夢だというようなことをよく言うと。でこれはなぜかというとですね、誰しも言いますね、ああこの世は夢か幻かというようなことをよく言いますが、それなぜかと言いますと、それはすなわち人間がみんな眠っているからだということなんです。みんな地球人は眠っているから、それでこの人生とかこの世界というものは夢のようにしか思えないんだと、こうアダムスキーは言ってますがね、これは大変重要だと思いましたね。眠ってると言ったってみんなやっぱりちゃんと目を覚まして あちこち歩き回っているじゃないかというふうに言われましょうが、いやそれはただマインドだけで生きているロボットみたいなものであって、本当に目覚めた状態ではないんだと。本当に目覚めるとはどういうことかというと、内部の生命力あるいは宇宙力といいますかね、そういうものをはっきりと認識して、 それで自分が生きているんだというような、そういうフィーリングを起こす人が絶えずですね、絶えずそういうフィーリングを起こす人が、これが本当に目覚めている人であって、そうでない人はこれは眠っているんだということなんです。まあそういえば一般地球人ほとんど、この45億いますか、ほとんどみんな眠っているという状態だということになるようですね。皆さん方は違いますよ。皆さん方は目を覚ましておられると思うんですが、まあ一般人は皆眠っていると、生命とか人間の体を生かす生命とか、あるいは生命力とか、あるいは体にすごい英知が宿っているはずですが、そういうようなものを全く考えようとしないわけです。これすなわち眠っている状態だと。例えばこの間もテレビで、赤ん坊の、生まれたばっかりの赤ん坊をいろいろ扱うような、番組がありましたね。それで生まれたばっかりの赤ん坊を捕まえて、歩かせるわけです。歩くと言ってまだ一人じゃ歩けないから、体抱えたままで歩かせようとすると、もうその赤ん坊が立派に足をこう前後に、両足をこう前後に出して歩く真似をしますね。これは大変不思議だというようなことを解説で言ってましたがね、全然そのものを考える力のない、今母親の体内から飛び出したばっかりの赤ん坊がもう両足を交互にこう出して歩こうとするというのは、これって何かということを今改めて考えてみますと、やはりそれは内部に何か本人のマインドと心とは全く違う別な英知があって、その英知がそのインテリジェンスですね、英知がその、足を動かせようと、足を動かそうとするその衝動を起こさせているんではないかということを、私は痛切に感じたわけです。あの番組はなかなか素晴らしい番組でして、何か受胎してからだんだん大きくなっていくような光景も確か出ていましたね。特殊な撮影によって非常に神秘的な、その素晴らしい、人間の創造というものが、見事に描かれておりましたです。ご覧になりましたか、テレビのあの番組を。私も知らなかったんです。誰でしたかね、ちょっと忘れましたが、 GDP の会員の方が私に電話かけてきて、今夜赤ん坊の映画があるから、テレビで出るから一つあれ見ませんかと、誰かが私に勧めてくださって、それで見たわけですね。まあそういうわけでして、人間の体の不思議さというものをまずこうよく考えてみますと、もう我々は、一般地球人はそういうことを考えないもんですから、まあ眠った状態ということは言えるんじゃないかと。そこで人生は一つの夢に過ぎないんだというような錯覚を起こすのであると。ですから一般の人たちの日常生活によって形成されるこの社会というのは、こう睡眠の状態の中で起こってくる一つの、みんな夢を見ながら生きている夢の世界だとも言えるでしょうね。夢の世界だから支離滅裂なんです、この世界が。みんな目を覚まして、一般の人がですね、目を覚ましてこうちゃんと活動しているように見えますね。あるいはその盛り場を歩きますと、大勢の人がみんな元気よく歩いて目を覚ましているように見えますが、実はあれは夢の世界でに過ぎないんだと、みんな夢を見ながら歩いているだけだというふうに言えるようです。といって一般人はダメだというふうに軽蔑してかかってはいけないんで、まあ良い意味で一般人とそれから自分とを比較対照して分析してみるということが大事でしょうね。そういうことをこの頃、前週の第7巻を原稿をまとめまして、痛切に感じたような次第なんです。 この後はまたこの次からずっとやっていくことにしましょう。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。宇宙からの訪問者第2部宇宙船の内部第1章金星人との再会でございました。宇宙からの訪問者、この本も読むたびごとに新たな理解度と力強さを与えていただいております。これからの展開によりまして、私たちが以前より変化している様子、これからますます力をつけまして進歩していく様子がまた確認されるものと期待しております。続きまして、久保田会長によります近況報告に移りたいと思います。会長お願いいたします。
改めてご挨拶申し上げますが、本日は年末の大変忙しい時であるにもかかわらず多数ご来場いただきましてどうもありがとうございました。いよいよ、まあ、今年度の行事はこれでもって全部終わるわけですが、この間11月20日に福岡支部大会が開催されまして、大成功に終了いたしました。第1回の福岡支部大会ですね、30数名の人数でしたが非常に真剣な雰囲気でしたですね。支部代表の島津慎二郎君、その他の方々に厚く御礼を申し上げる次第です。それから続きまして12月の10日の日は、群馬支部の出張月例会というのが栃木県の那須温泉のホテル愛珠というところで開催されまして、これは月例会ですから人数が全部私を加えて11名という人数でしたが、これまた大変その素晴らしい雰囲気でしたですね。翌日は茶臼岳というところへドライブしたんですが、この日はかなり寒くて雪が降ったりしまして、何せ標高1300メートルぐらいのところですから、無理もないと思いますがね。でもなかなか良いドライブだったと思います。で、今年度の行事これでもう全部終わりますが、いずれも大成功でありまして全くのトラブルあるいはその他支障はありませんでしたですね。ご協力いただきました皆様方に厚く御礼を申し上げる次第でございます。それから GAP 関係の行事ではないですが、11月の13日には山形県の新庄市で柴田文子さんと千田光明君の結婚式が行われまして、その結婚披露宴に GAP の方々かなり招待されましたが、全部で約85、86名の出席ですか。 GAP の会員の方々は、そのうちの、約20名ぐらいですかね。大変盛大な素晴らしい披露宴でしたですね。後ろに写真が展示してありますからご覧になってください。まだまだあるんですかね。来年度に入りましてからまた他のカップルが次々と誕生する予定です。それはまたその都度お知らせしましょう。それから来年度の地方支部大会は3月18日に松山支部大会、4月29日に静岡支部大会、5月の3、4、5、6と4日間にわたりまして沖縄支部大会ですね。それから6月10日に群馬支部大会、同じく6月の24日に仙台でもって仙台山形合同支部大会、それから7月の8日には、7月の8日ですね、大阪支部大会が開催されます。そして8月の10日から19日までの10日間は第2次エルサレム宇宙考古学の旅を実施いたしまして、その後9月23日、これは連休の初日ですが、やはり 科学技術館において今年度総会を予定しております。これらの詳しいことはまたいずれ機関紙にいたしますから、まあ一番都合の良い時を選ばれまして、ふるって一つご参加のほどをお願いしたいと思いますね。そしてアダムスキー全集は第4巻の宇宙哲学が今ちょうど書店に出た頃です。でこれをですね、今日文久書院から、持ってきて即売するということだったんですが、まだ見えていない。まあ大きな書店にはもう出ていると思いますがね。でこのアダムスキーの哲学関係、特に宇宙哲学、それからテレパシー開発法と生命の科学ですね、この3冊はもう徹底的に訳し直しましたからね、古い本は全部一応破棄していただきたいんです。特に生命の科学ですね、これは私改めてこの間訳し直したの、原書を読みながら訳し直したんですが、冷や汗が出るような部分が訳文の中にあちこちありまして、これは随分まずかったなと思いながら、まあ一人で赤い顔をしたり青い顔をしたりして訳し直しまして、今度はまあ完璧に訳しましたからね、もう100点満点と言ってもよいぐらいでしょうね。自分で採点するのはおかしいですが、そういうことにしましたので、この生命の科学は来年2月に出る予定ですから、ぜひこれをお求めいただければと思います。で1月にですね、1月には第5巻のテレパシー開発を、2月にその生命の科学、それから3月に最後の第7巻のアダムスキー論説集というのが出て、これで終わります。それでこれはもう画期的なその全集でありまして、世界に例がないですからね、したがってこれを一つ盛大にお祝いしようというので、4月29日に静岡支部大会が開催されますが、その日の夕方、その全集完成記念パーティーを一つ盛大にやろうという企画が静岡支部の方で、なされています。詳しいことはまたいずれ次の号に載せますから、まあ、多数一つご来場いただければと思うんですね。静岡の方へ、東京ではその祝賀パーティーやりませんからね。で静岡市じゃないんです。この場所はですね、4月29日のことで、まだ先のことですが、ちょっと場所をお知らせしておきますと、伊豆半島の中伊豆町というところがありまして、町です。そこの外れの山の中に、超デラックスホテルの日活ニューライフホテルというのがあります。一軒だけ大きなホテルがありますがね、そこで開催されるんです。で昼間の大会と夜のパーティーもそこで行われます。でこれは東京から東京駅から特急の踊り子というあの列車が出まして、これが2時間ちょっとぐらいで修善寺という駅まで直通で行きますからね。で修善寺で降りて、そこで、ホテルの差し向けのマイクロバスにお乗りになれば20分ぐらいで、ホテルまで行けるそうです。だから交通は割と便利です。あるいは修善寺駅からタクシーで何人か乗って割り勘で行かれても、だいたいまあ1社1000円ぐらいで行くはずですから、4人乗れば1人250円で行けるわけですね。でこのホテルは大変デラックスで、このテニスコートが6面ありまして、それ、まあ、あるそうでして、それから400メートルのトラックの競技場までついているという、全国の例のないホテルですね。だから早めに行ってトラックを走ってみようと思われる方は一個構わないです。でその他卓球台とかなんとか、まあ、麻雀台も各部屋にあるそうでして、もう相当そのレジャー向きにできているホテルですが、宿泊費は大変安いそうです。びっくりするほど安いそうですね。そして明くる日はですね、30日の日は 車でもって分乗して伊豆半島周遊ドライブに出かけるそうです。それから来年夏8月の第2次エルサレム宇宙考古学の旅ですがね、まあその前に5月の3、4、5、6と4日間で沖縄へ行きますが、これも一つできれば多数ご参加と、まあ、いろいろ参加される何が多いですけどね、まあ、どれか一つでもいいですから、参加していただきたいんですが、沖縄の方はこれは別に旅行団を編成して、羽田空港から行くわけですね。3日の日の何時に出るか分かりませんが、まだ決まってないようですが、3日に出まして、それから那覇へ、一泊し、次の日は北部の海洋博ビーチ後のホテルに泊まり、それからまた那覇へ引き返すというふうにいたしまして、今度は大体那覇が主体になります。まあ、素晴らしい旅行になると思いますので、昨年5月にやりましたが、あれに行けなかった方は一つ今度ぜひ、ご参加いただければと思いますね。沖縄の支部の方も大変張り切っておられます。費用がどれぐらいになるかまだちょっと出ませんがね、これは次の号に詳しく載せます。それで第2次エルサレム宇宙考古学の旅ですね、これもなかなかGAP の旅行ぐらいに参加されませんと、個人で行くといったって大変ですから、まあ、できれば強力なイメージを描いてですね、参加していただければと思います。それで今度来月の1月の月例会で、1月の月例会は1月の7日でしたね、確か7日にこの夏も行いましたエルサレム宇宙考古学の旅の8ミリ記録映画がもうできておりますんでね、あとはナレーションと音楽を入れればいい状態になっているんですが、これを上映します1月ですから、1月の月例会ぜひ一つ、ご来場ください。で、1月月例会終了後はそこの上野駅のそばの竹屋でもって例年の通り新年会を開催いたします。この会費は2800円ですね。で、これはすき焼き食べ放題、それからあと飲み物付きということになっています。で、本日、先ほど司会者の方からご案内がありましたように、本日は月例会終了後、7時より秋葉原の方の大黒屋で、忘年会を兼ねた夕食会を7時から開催いたします。こちらの方はすき焼きじゃなくて羊の肉のジンギスカンですね、食べ放題飲み放題で1人2000円という会費ですから、大変安いもんですから、一つこれも多数ご参加ください。何やかやら集まっては飲んだり食ったりするようなことが多いじゃないかと思われるかもしれませんがね、ここで考えていただきたいのは、皆さん方来年度行われるこの会合に全部出てくださいと言ってるんじゃないんです。どれか一つでいいんです。自分の都合の良い時の会合にですね、そこで結局まあ何せ1000名の会員がいらっしゃいますから、全国の方々の便利を考えて、どこの人はどこへ出ればよいというふうにやるためには、やっぱりたくさん作らないといけないわけです、この行事をですね。東京でただ1回しかやらないというんじゃ、もう地方の方はなかなか出られないですね。そこで地方のあちこちでこういろんな大会やら何やかやらやるわけです。だからどれか都合のよいのに一つだけでも出席されればよろしいわけで、そういうことですからね。まあたまには集まって一緒にパーティーでも開いて愉快に話し合うっていうのもこれ非常にいいことですね。それでは一つよろしくお願いします。どうもありがとうございました。
久保田会長によります近況報告でございました。それ
それではただいまより意見発表の時間に移りたいと思います。皆様こうしてお集まりの、スペースプログラムに基づく高貴な方たちの集まりでございます。ご意見は一向によろしいんですが、要領をまとめましてまた手短に一つお願いしたいと思います。それでは意見ございます方お願いいたします。
こんにちは、指導課の野口です。今年も一年無事に、終わろうとしております。皆さんにとりましてこの1年はどうだったでしょうか。やはり、目標を立ててそれぞれその目標に向かって、頑張ってこられたと思いますが、私自身も今年の初めに、個人的な目標を立てました。そして、それとは別に、静岡支部の今年1年の目標というのも立てまして、そして、みんなで頑張ってきました。おかげさんで、ある程度のその目標といいますか成果は上がりました。静岡支部のその今年の目標といいますのは、スペースシップあるいはスペースブラザーズとの大接近、そして、テレパシー能力の開発ということを掲げましてやりました。これは、まあ、どういうふうにしてこのような目標を挙げたかと申しますと、やはり本日、会長の方から、解説がありましたように、私たちはその偉大に進化した惑星の方々が存在しているということをアダムスキー氏によって、まあ、ここに知っているわけです。そういう方々の生活をに一歩でも近づこうと、そしてまたそこに住んでいらっしゃる方々が探求しているというか、宇宙の法則を生かして生活しているやはりそういったものに我々が少しでも近づこうということで、それがやはり私たち地球人の一番のやるべきことと言いましょうか、そういったことだと思います。そういった意味で、その宇宙への憧れと申しますか、そういった意味で、スペースシップあれスペースブラザーとの大接近を挙げました。そして、そういう生活をする、宇宙的な生活をするにはやはり、テレパシックでなければならないと、もう本当の基本的なもんですが、それの能力の開発ということで、挙げました。静岡支部の各行事今年数多くありまして、やはり2月の支部法50号とそれからニューズレター80号の記念パーティーから始まりまして、各大会それぞれ、皆さん多く集まっていただきまして、スペースシップをあるいは母船を数多くの方が目撃され、その静岡支部でも何人か目撃されました。でエルサレムの旅行へ参加した支部のメンバー全員がやはり目撃できましたし、そういった意味では、今年の、テーマはまあまあ、達成されたと思っております。来年も静岡ある程度もテーマ決まっております。これはまたいつか発表いたします。そして個人的なことですが、私自身の目標というのもある程度達しておりまして、まあ、そのうちの、まあ、これ毎年同じテーマになるですが、その中の一つにやはり、マイナス想念といいますか、その否定的な考えは絶対に口に出さない、あるいはその思わないということを、これはもう何年かずっと続いております。やはりこのことだけはとにかく、やってきました。やはり りそれなりに効果はあったと思いますが、365日全然マイナス想念を持たなかったというとそれはまあ嘘になりますが、やはりそういう時はありますというのをこう分析していますと、やはり心に余裕がない時がやはりそういった想念が出てきますね。と言いますのはやはり、仕事をやってまして、たくさん仕事が来て、非常に忙しいと、毎日毎日もうその残業の連続であるような時にはやはり、一つの愚痴も出ます。しかし、こういうふうにアダムスキー哲学を勉強させているおかげで、そういった愚痴が出た時でもすぐあこれはいかんというふうに、プラスの想念肯定的な考えにすぐ変換できるということは本当に、勉強させていただいて、すぐ気がつくということでありがたいと思っております。やはりその愚痴が気がつかずに、だらだら愚痴をこぼしているとやはりそれがストレスになり、自分の体も壊すし、あるいは仕事やっていれば仕事の方も流れが悪くなるというふうに悪影響を与えますので、やはり、マイナス的な感情とかそういったも一切も口に出さないということ、これはもう本当に、来年もまたこれやりますが、やはり、ずっと続けたいと思います。ですからもう常に建設的なものをやっていこうというふうに考えております。まあ、会員の方でよく、手紙なんかも来る方が、まあ、内容で私は、本当に自分自身がマイナス想念の塊であるというふうに言ってくる人がありますが、そういった思いとる自身もそれでもマイナス想念に固まってしまっているわけですし、本当骨の髄まで自分はマイナス想念だと思い込めば本当に、まあ、そのようになりますが、そんなことはないと思います。このように GAP 会員になってここに月例会に参加している皆さんはやはりその内部の素晴らしい宇宙のパワーによってこういう GAP を知り月例会に参加してくるのでありますから、そういった衝動がはまあ宇宙的なものでありますから、皆さん各自の中にはやはりその宇宙的に秘めた素晴らしいパワーといいますか無限のパワーが潜んでいるということを、まあ、アダムスキーはじめ多くの指導者たちが言っておりますが、やはりそれを引き出すか引き出さないかで、その人の人生といいますかそれはまあ決まってくると思いますね。それを自分を開くのは、何かと言いますと、やはり先ほどのプラスの想念、いつも述べておりますミラクルワード、そしてミラクルイメージだと思います。それをプラスの方に持っていけば確実に、開けていくと、やはり、何度言っても言い過ぎてないのがやはり、自分をそのいい方に持っていく、やはり常にプラスの想念、ミラクルワードとミラクルイメージで、あると思います。そして、先月の月例会で、久保先生がちょっとお話になりましたが、割り箸を、ね、飯で割るっていうのと、それから、ダッシュを簡単にこう熱いのを、いつも簡単に破くというようなお話がありましたが、それはやはり強力なイメージによってそういうふうに、できるのであります。ですから、自分を変えようと思えば、やはり そういう、なんて言いますかね、少しそれをまあ実験して、それがあのできた方って言いますか、はものすごくその自分に自信がつくと思います。あの割り箸がスパッと切れたという方は、やはりそれはその時の、あのフィーリングを忘れないでですね、あの自分はこれでできたんだというふうに思ってですね、ですからその時のフィーリングで、要するに今度は自分の人生を変えるといいますか、自分がその割り箸になったような自分を変えるといいますか、やはりスプーン曲げができれば自分がスプーンになったようにそのスプーンを変化させることができる、やはりだから自分自身がスプーンになれば自分もそういうふうに変化できるというふうな、それがすごく自信にあのつくと思います。ですからまあそういったものをあのやらないよりはやはり多少はそういったもので小さなことですがやはり自信をつけてあのやればいいと思いますね。ですからそれをただ単に練習で終わることなく、それを、自分のこれからの人生といいますかに大きくそのプラスの方向へ持っていける一つの動機といいますか、それになると思います。ですからあのそういったことがもしできたらですね、その時のフィーリングを忘れないで自分にもできるんだっていうふうに自分に言い聞かせて、そしてまた新しいこうもう一歩進んだやはりあの成果といいますか、そういう方へ進んでいけば、やはり人間どんなその、まあ、不可能なことはないというふうなことができると思います。そういった意味で、まあ、静岡支部の来年の一つのテーマはイメージパワーの強化ということで、一つそれも一つ組んでおります。まあ、一つ来年は、どんなことが起こりますか、一つ、頑張ってみたいと思います。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございます。他にご意見の方、じゃあ松村さん。
松村でございます。毎月あの受付のところに、日本 GAP 本部事務局援助の、募金箱を置かせていただきまして、皆様に、ご協力をいただいてますけれども、そちらの、11月5日の月例会におけます、募金結果ですねを発表させていただきます。募金額は9530円でございました。どうもありがとうございました。初めて聞かれる方のために、ちょっと補足で説明させていただきます と、この募金箱は、今年の5月に、5月から置かさせていただいておりまして、その意味内容といいますのは、現在 の、 あの日本 GAP 本部の事務局は、久保田先生の自宅ということになってまして、そちらの、まあ家賃並びに、電話料金、まあ、他の諸々の、事務用品とかの、経費が少しでも、出せればということで、会員有志によりまして、そういう、ことが、話されまして、そういうことをどんどんやっていかなくちゃいけないということで、行われました。まあ、ちょっと簡単でございましたが、これからもどうぞよろしくお願いいたします。
ただいまより質疑応答に移りたいと思います。ご質問のある方どうぞ、時間も十分にございます。今年最後でございますので、皆様、聞きたいこと、どしどしご質問を寄せください。
大久保ですけれども、先月先生が、ご飯だで、名前誰でしたっけ、スプーン曲げたり、割り箸を。
小林先生。
小林先生。そのスプーン曲げたりとかその割り箸を 突っ張って切るとか、その雑誌を引き裂くとか、その以外に何か、あの、なんて、もっとこう、その以外に何かやったっていうのを見た時あるんでしょうかね。
はい。それはね、人橋といって、人の橋とかんですが、椅子を2つ並べて、そうして、その椅子はかなり離れているわけです。で、一人の被験者、つまりテストを受ける人は、それ超能力を発揮する人なんだけれども、それが出てきて、頭をその一つの椅子の上に乗せて、それからずっと足の先の方を一つの椅子に乗せて、空中にその橋のように自分の体を仰向けにして浮かばせるわけです。で、普通ならばそういう状態になるだけでもこれはまあ大変なことですね。体まっすぐ伸ばしてその椅子の端から端までちょこっとその体を引っ掛けて空間に水平になるんだから。つまりですね、椅子が一つこうあるわけです。こっちにもこう椅子がありまして、でここへ人間が こういうふうにこう早く言えば横になるわけで、こういう状態になるだけでもですね、これはなかなかそう簡単にできない。体がぐにゃっとなってこうくの字になるでしょうね。ところがこれをピシャーと水平にして、そしてその上にまた人間がこう二人ぐらいこの上に乗るわけです。そしてしかも何ともないわけで、一人は体重が仮に50キロあるとします。二人乗ったら100キロですよ。100キロというようなものはとてもではないですが、まともに立っていても抱えられないような大変な重量、それが何ともないわけで、これはどうしてできるかと言いますと、よく催眠術でこういうのをそのやることもあります。催眠術にかけられるとこの人の体がこう硬直してしまう。そうすると自分はもうほとんどその意識しなくなってしまって、何が行われているかわからない。で、硬直した上に物を乗せても大丈夫ということがありますが、この場合は、小林先生の場合は、この、被験者の方は、催眠術にかかっているんじゃなくて、ちゃんと目を開けて、ニコニコ笑いながら、この乗っている人を見るわけです。で、全く不思議なんです。どうしてこれがやれるかというと、それはですね、強烈なイメージを描いて、この被験者の人が、自分の体は完全な鉄の塊になったというようなイメージを描くわけです。鉄の塊。だから上に何が乗っても絶対に大丈夫だという非常に強い確信を起こすわけです。そうすると実際に何ともないんだそうです。100キロぐらいのものが乗ってもです。で、イメージを描いて、そういうふうな状態に、そういうことがやれるというのは、不思議な話ですけれども、そのイメージを描くということが、いかに、その、すごい効果をもたらすかということになるわけですね。科学的な根拠は、なかなかまだわからないでしょう、おそらく。例えば、さっきも、ノクさんの話に出ましたように、これ先月の月例会で私お話ししたんですがね、割り箸を一本こう誰かが両手に挟んで持っています。でそれを 名刺でもって切るわけです。名刺というのはこれは紙ですからね、普通のちり紙のようなものよりは硬いですけど、まあ紙です。でその紙でもって割り箸のような硬いものがスパッと切れるというのはこれは普通考えられないことですが、それが切れるんです。でどうして切れるかというと、やはりイメージを描いて、その名刺があたかももう非常に鋭い刃物であるかのごときイメージを描いて、そしてもうそれで切れてしまったイメージを描く。そしてやりますとスパッと切れるんです。私はまだそれは練習しませんがね、先日話をしまして、そしてその後間もなくあの遠藤君から電話がありまして、家で練習してみたらやれたということでしたね。で松村君もそれがやれたと言っていますし、他にもできた人があるでしょう多分。でこれはあの、名刺で初め切ろうにも全然切れないと、で名刺はぐちゃぐちゃと、まあ、なるでしょうね。そこでたくさんこの名刺のくずが下へ溜まって山のように溜まっても一向構わないから、いつか必ず切れるんだと、いつかじゃない、今度やる分は必ず切れるんだというその強烈な確信を持ってイメージを描いてやれば必ずいつか切れる時が来るというわけです。でそういうようなトレーニング、それからさらに、厚い雑誌をですね両手で引き裂くこと、これも普通は常識で考えられないことです。厚さ5センチもあるような東京都の電話帳ですね、これがいとも簡単に両手で持ってズバーッと真っ二つに引き裂けるというわけです。相当な圧力を持った機械でやろうにしてもあれはできないでしょうね。そんな厚いものでなくても、例えばあの GP 機関紙のようなああいうような薄っぺらな雑誌でさえも、あれを両手で持って真っ二つに引き裂くということはまずできないでしょう普通は。あれは特に紙がいいですからね、厚い紙だから余計に難しいでしょう、わずか40ページでも。でそれがどうしてやれるかと言いますと、やはりあのもうその引き裂こうとする雑誌がですね、もう